はい、それでは丸三の話題としまして、中国の配車アプリ最大手のディディ、テキテキって書くやつですね、雫のテキテキ、ディディ、23日北京市内で臨時株主総会を開いて、アメリカ上場、こちらのね米国上場の廃止を決定決議したということになります。もともとですね、去年、6月だったっけ、去年6月か、去年6月末に、ニューヨークにね、上場したディディ、でしたけれども、その直後の7月2日に中国当局から国家安全法、安全上の理由からディディへの調査に着手し、個人情報の収集や利用で法律などの重大な違反を確認したとして、スマートフォンでのアプリのダウンロードを禁じるということになりました。ディディから、ディディがね、持っているデータ、こういったものがアメリカに流出すること、これを警戒した中国当局による、米国上場廃止をしなさいという指導に、まあ、乗っかった形で、上場廃止ということなんですけれども、1年持たずにですね、待たずに上場廃止を決定決議ということで、まあ、なかなかやっぱり今中国とね、アメリカの亀裂の深さというものがある種象徴的に見受けられる事象なのかなと思います。資本家とかね、ビジネスやる人たちからしたら、別に国の話っていうよりかは、それ大きい市場にね、どういうふうに出ていくのか、どこで資本調達するのが一番効果的なのかということ、まあ、こういったね、資本の論理の中、経済性の中で判断していくわけですけれども、チャイナリスクと呼ばれている、まあ、政治的なね、リスク、それがまさに如実に現れた事案なのかなと思っています。もともとね、株式上場とか、していくと巨額の富、こういったものが生まれて、一部の人たちにそれが還流されていく、一部の投資家とか、そういった富裕層にだけ、お金が流れていく。これがやっぱり今中国、アメリカとの敵対とかが進んでいく中、アメリカとは違う、中国という国家体制の魅力、これをね、やっぱアピールする、国内向けにアピールしていく、必要性があるんじゃないのかなと思っています。そうなってくると、アメリカのね、IT 長者、万歳みたいな、アメリカンドリームみたいなね、こういったものをわんさかわんさかするんだったら、それだったらアメリカと同じように自由で民主主義で誰でもチャレンジできる環境、それがあった上で、だから成功者っていうもの、俺も成功者になりうるんだっていう前提。実際にはね、そのアメリカの成功者の中にも、やっぱり元々の生まれが良かったりとか、やっぱ学歴が あったりとか、才能があったりとかっていうことで、人間みんなが平等っていうわけじゃないんだけれども、少なくともそれが公平、公正に見える環境というもの、それが自由だったり、平等だったり、人権っていうものを大切にするっていう、まあ、こういった西側諸国の姿勢。で、これが一つ、わかりやすい形で生まれているのがアメリカンドリームということで、アメリカ上場、そして上場した企業がより膨らんでいく、大きくなっていく。で、そこに投資した人たちが共に豊かになっていくっていうようなね、まあ、こういった資本主義の形。これがアメリカの魅力であり、我々も、そういったアメリカンドリームっていうもの、これをね、掴もうぜって思って、やってる人たちも多くいたりすると思います。ただ、まあ、それとね、同じ方向に中国行くんだったら、中国の国家体制じゃなくていいじゃん。アメリカと同じようにしようよっていう動きになってしまう。そうすると、まあ、中国共産党としては国の統制、これがね、グリップが効かないっていう状態になってしまう。中国という国が分裂していってしまう。それぞれがそれぞれの自由気ままになっていってしまう。そういった時に、中国を一つに結びつける理念というもの、これがあるんですか？ないんですか？っていうこと、そういったことを考えていくと、やはり中国としては、アメリカとは違った道を歩まねばならない。中国、もともとね、やはり共産主義、こちらを使って国の統合をみんながね、一緒になっていこうということ。これを軸に、国民党を台湾に追い出して、中国本土に中華人民共和国という国を1949年10月1日に作ったわけですけれども、まあ、そこで、やっぱりみんなね、共同で、ね、豊かになっていこう。横一列で豊かになっていこうっていうことで、毛沢東のね、大躍進政策とかいろんなことをやったんだけれども、うまくいかなかった。そして毛沢東が死んだ後、鄧小平が先に豊かになれるところから、豊かになりやすいところからなっていこうよっていうことで、沿岸地域での交易とか、工場の誘致とか、そういったものをどんどん発展させていくことによって、上海とか、深圳とか、香港の対岸にある深圳とか、まあ、こういった地域が、ブワーッと発展していく。で、発展していった結果、トリクルダウン的にみんな全体が豊かになっていく。 ブワーっとすごいスピードで先頭走っていくんだけど、後ろも恩恵があるよっていうような状態をね、ずーっとやってきたわけですけれども、いかんせんその先に走る人たちのスピードが、もうブワーっと、もうすごい勢いで速く走っていく。それに対して、後ろか後からついていく人たちはもう息も絶え絶えでついていく。ついていけてない。脱落するっていうような状態になってきてしまっている。まさにね、一時流行った、トマ・ピケティさんの、21世紀の、資本でしたっけ？あの中で、示されている資本の成長率、資本の増えていく成長率が、労働成長率、経済での成長率を上回ってしまっている。なので資本家がどんどん声振っていく。この構造というものは、これはもう構造的な問題なんだと、構図は。構造的な問題なんだということを指し示した通り、じゃあそれに対してどう手当てをしていくんだっていうことが、まあ、中国政府としては共同富裕だっていうことで、もうトップ走りまくって過ぎている。金額どんどんどんどん、膨れていく、ジャイアントになっていく IT 産業に対する規制。そして、格差を生み出す根源的な差である人間の学力とかですね、力。本当はね、その学歴っていうものが別に力の差になるわけじゃないんだけれども、まあ、人間それぞれの知識とか持っている知能、これをね、どれだけ成長させていくかっていうのは、やっぱり教育っていうものが非常に大きいわけ。で、その教育の一つの証として学歴っていう象徴があるわけなんですけれども、まあ、この学歴を手に入れるために、本来はね、学歴っていうのは結果であって、その学歴を手に入れるプロセスで手に入る知識とか知能とか能力っていうもの、これを指し示すものはまた別にあるはずなんだけれども、まあ、やっぱ学歴っていうものがね、日本以上に見られてしまっている中国において、学歴社会、勉強競争、この中で学習塾とか、そういった指導のものが過熱化していく、値段もどんどん上がっていくみたいな状況の中、学習塾に対する規制を入れたりとか、子供の数が足りないっていうところを増やしていこうとか、みんながね、家を持てないよっていうところで不動産価格、これをね、是正していこうというような動きがあったりということで、今中国というものは共同富裕っていうことをスローガンに、みんなで共に豊かになっていこうぜっていうことをスローガンにしているわけですけれども、まあ、その中でね、実際今、経済、上海のロックダウンとかもあって、急ブレーキかかっている中、どこまでね、本当に、みんなで、豊かになれるのか、それともそれが自利品の道なのか、どうなっていくのか、中国もね、非常に大きな、今、岐路に立たされているという状況です。今年ね、秋には、中国共産党5年に一度の共産党大会があり、そこでどのような人事、夫人、来年のね、来年じゃないや、来年以降、5年間、どんな夫人で臨んでいくのか、中国共産党。こちらが非常に注目されるところです。ナンバーワンのね、習近平さんの権力基盤、これがね、完璧なものかと思われていたところ、ここ最近ずーっとこの10年間ね、ちっちゃくなってしまっていたナンバーツーにあたる李克強さん。この李克強さんの発言力が強まっているという観測もあります。経済がね、うまく習近平さんの方針、方策でうまくいってない中、就任当初はリコノミクスと言われた李克強さんの経済政策、こういったところに対する注目、再度今上がってきており、中国のいろんなね、メディアのところでも、中国のメディアっていうのは、すなわち中国共産党の影響力がそのまんま出ている部分でもあるわけなんですが、そこでね、李克強さんのメッセージとか、今のやり方だとうまくいかないみたいな、現政権のね、方針に対する批判めいた発言も出ているという状況の中、本当に中国どうなっていくのかということ、今年1年間ね、本当に非常に注目していくべき1年間だなと思っております。